今夜も
アナログゲームナイト。
今夜もアナログゲームナイト。イエ
ーイ。はい、この番組は愛知県名古屋を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組となっております。息続かんかったんや。
はい、はい、メインパーソナリティの大丈夫ティニアスです。はい、今回はねカルボナーラ M5 さんも
なんか変な名がついてしまったぞ。いやだってカルボナーラがねどうしても食べたかった。 M 黒こと M 黒です。
イエーイ。
おお、卵が真ん中に乗っと
る。すごい美味しそう。
どうだ、参ったか。
参った。
今日食レポですかこの番組。
はい、はい、アップさんです。
そしてはい、
はい、アーカでーす。
ゲームスターバネストさん のゲーム会もやられています。バネストがほぼ近いね、ポッドさんでちょっと今回は撮る形になってます。
はい、
もうさっきからね、
はい、
もうなんか。なんか朝から何も食べないテンションで、
はい、
トーストを食べて、
はい、
同じテンションでカルボナーラ食べてる M5 さんと一緒に、
はい、いちいちそれいるかな。
だいたいね、入れますよね、うん、食べてますもんね。
だいたい食べてる、
眠くなっちゃいますもんね、
眠くなっちゃう。
もうやめていただきたいぐらい。休むんだよね、はい、休むんだよね。
夏目でも元気バリバリ今日も喋ります。
休む休む、しゃがんでるんだけど、
しゃがんで、
しゃがんでて、うん、けど休むんで絶対。そうで、収録のタイミングがちょっと前後になっちゃうの で、
うん、
で昨日ゲームマーケット大阪2019おりまして、うん、その配信は多分この後に配信する話になってるんですけど、
はい、
まあ、その話は別にいいかなっていう感じなんですけど、
はい、
まあ、疲れてますよね。
疲れてますね。
食べてますよね。
食べてますね。
で今回はですね、すごいなんか、うん、ゲストに対してこう、
はい、
演者側が多い感じで、たまに逆じゃないですよね、
うん、
僕一人に対して4人とか言ってたけど、
はい、
楽な感じだし、
でも今日は大御所ですよ。
不安材料としては、うん、M 子さん、喋る M 子さんが食べるっていう
感じ
で、後半休むっていう。ガチで
寝るとなっちゃう。
こっちになるんです
よ。ガチで寝るよね。
寝る。
もう終わろう。なんか子供がご飯食べてみたいな、もう終わろうっていう。
大丈夫大丈夫。今回は
ですね、収録の、もともと、お名前とかの存在とかっていうのは知ってはいたんですけど、
はい、
うちの番組出てもらってる多治見のモノレラックにやられてる、
はい、
まあ、トイさん、
はい、
ただのご紹介で、大物がいるぞということで、
多
治見に大物だったんですよね、
うん、
ということで、調べていたりとか情報をだんだん取っていくと、ああなんかこんなとこできてもらっていいんじゃない、いいのかなっていうぐらいの心配になるが大物で、もぐもぐするな。
いや喋ればいいじゃん。大事な語りだよ。自分で自分の話の腰を折るの。はい。
ということで、いただきました。どうですか。もうなんとかあるですよね。M子さんは。
もうすごく。
やめて。
はい、というわけで、どうですか、ね、事前に情報とか話しましたけど、
ちょっと、プーさんだから、これ
あーちゃん、どうですか、ゲストの方はどんな印象でしたか。
いやいや、ちょっと、
いや、普通に待ち合わせの、
え、クイズなの、これ。
あ、違う違う、
あ、リスナーさんまだ
喋っていいかな。
あ、いいよいいよ、
マネストさん行ったら、うん、あ、エムクロさんいる、あ、お客さんもいるんだと思ったら、うんうん、さあ行きましょうかって言われて、うん、あ、この方ごめんなさい、みたいな。ありがとうございます。まあ、
大御所ですよね。大御所です。さんにね、ちょっとご飯食べてもタイミングが欲しいので、
うん、
じゃあ自己紹介お願いします。はい。
はい。
はい、
大御所？
大御所。
私？
私
大御所かどうかわかんないですけど、うん、先月ですね、
はい、
岐阜の方にやってきました大沼と申します。
はい。
生まれて初めて多治見という。
あ、そのまま。
どっちは分からない。
もうスマートに行こう。
あ、情報どあの
編集
はどこの、モダイゲームズの小野さんです、
はいはい、ちょっと真面目にね、
はい、モダイゲームの小野さんです。
小野と申します。
はい、モダイゲームズということで、はい、以前違う名前でしたけど、モザイクっていうゲームに変わった
んですね。そうなん
です、うん、はい、っていう感じの、のが多治見のモザイクのタイルを使ってのゲームということで、はいはい、まあ、トイさんが なんか俺の人生をかけて宣伝していくとみたいな感じのことを言ってましたので、はい、で立ち見ということで、はい、M クロさんに来ていただきまして、
はいはい、ありがとうございます。
今回はあのプーさんもマネスから引っ張り出しまして、
はいはい、マネスからって
マネス進んでる
んですよ。アーチマンもね、はい、いるんで今回綺麗どころ3人、
はい、1、2、3、あれ私入ってましたね。私は何どころだ、食べどころ、
まんどころ、
台どころ、すいません。
というところでですね、はい、短い時間ですけど、はい、まあまあ、メイントークとしてはあの、はい、まあ今回今後出されていくモザイクというゲームのお話しいただければと思いますけど、はいはい、まあ、大沼さんね、あのモザイクゲームズを始められる前にいくつか活動されてますので、まあ、その辺のお話も聞ければなと思ってますので、はい、そうですね、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけですね、メイントークなんですけど、はい、まあ、モザイクっていうゲームの話を、はい、まあ、していただく前に、まあ、ゲームにスポット当てるのもよくあるんですけど、その本人に対してのスポットみたいなものが、まあ、当たればあのゲームに対しての興味を持っていただければなと思いますので、最初にちょっとゲームの話の前に、大沼さんの話をしたいんですけど、はい、モザイクゲームズっていうのをやられる前というか主な活動というかっていうのは、先ほど多治見に来たということなんですけど、はいはい、まあ、ちょっと話を収録する前に、埼玉から来たってことなんですけど、ね、はいはい、メインの住居っていうのは埼玉なんですか。
はい、まあ、埼玉の東松山というちょっと奥地に住んでます、うんうん、
さっきね、あの、はい、埼玉ってどこですか、あの東京
から飛んで埼玉
埼玉の、ね、埼玉どこです、埼玉のどこですかって話をしたんですけど、ツッコミが多いな今日です、まあ、東京からだいたい1時間ぐらいのところなんですかね。
そうですね、うん、あの池袋から1時間ぐらいですね、
うん、で、あの今回ゲーム作られたんですけど、もともとそういう活動とかをされてたんですか。
あ、やってましたよ、はい、あの、うん、ちょっとでは私のゲーム歴というかですね、
はいはい、そうお願いします。あの、
まあ、私も実はあの昨年還暦を迎えまして、そうなんですよ、で、昨年じゃないわ、
孫とかで
昨年だで、あのね、
同年代じゃん。
同年代ですね、はい、
ずっとまあ会社勤めをしている方は
別にあのゲーム会社じゃないですよね。
ゲーム会社じゃない、
あ、全然、はい、
あの、うん、IT 関係の普通のサラリーマンをしてたんですけど、うん、あのそれと並行してもう30年以上前から、はい、まあ、ゲームの、ね、サークルを仲間とやってきました、はい、うん、で
それは普通に社会人サークルだったんですか。
うん、そうですね、あのそういうサークルとしてはまあ割と老舗の方になるんですけど、あの日本ゲーム協会、ジャパンゲームズアソシエーション、
なんか、サークルじゃないですよね。なんか、もうなんか聞いてる、
そうですね、
ゲーム始めた頃にもあったような
サークルですね。もともと1986年に、はい、仲間数人で発足したんですけど、そのとにかく、まあ、割と仲間内だけじゃなくて、ーボードゲーム、まあ、ボードゲーム、カードゲームを、ね、ちょっと広めようっていう、志高く持ったサークルとして、スタートしました。
それ、1986年っていうとね、まだ日本にその一般的なドイツゲームと入ってくる前ですもんね、
う
ん、全然ね。
そうですね、ちょうどね、だから、あの我々のゲームサークルが最初にできた時のきっかけになったゲームが、あのスコットランドヤードなんですよ。
おあ、そのまま発売された頃ですよね。
あの大体ね、発売されたというのも、まあ、ジャガーっていう通称なんですけど、そのジャガー その初代創設者、まあ、野本っていう人なんですけど、その野本さんがそのスコットランドヤードをね、個人輸入かなって入れて面白いって言って、それを一番最初に広めた人なんです。で一番最初にそれをその日本で発売元がなかったんですけれども、その時にそのメルクリーンとかを出ていたその富士商っていうね、そのメーカーの加藤さんっていう方と知り合って、そのあの富士商さんで入れてもらった。それが一番最初にそのスコットランドヤードが日本に入ってきた時で、それとうちのジャガーができた時って大体同じ時期なんですね。
今そのサークルはまだずっと続いてます。
はい、あのだからまあ、東京今のねボードゲームサークル多いんですけど、
ありますね、あの
一番の老舗じゃないんですよ。一番の老舗はあの、草場大先生の、
お名前を金金常々
それがあるので、まあ、あのそれに続く 老舗なのかな。みんな高齢化しちゃってね。
いや、そう、高齢化の波が。そ
うそうそう、で出会った頃は僕も作った時はまだ20代ね、直前だったんだけど、うん、もうみんな大体定年退職するくらいの年になってきてしまいまして、うん、
まだまだ頑張るのかね。
そうだから、なんかもうね、逆に希望がね持ってたよ、ね、
年齢知らなかったの。
知らなかったよ。
あ、そうなの。
もうあんまり聞かない人の年齢は。
ゲーマーは。
そうですね、
名前
じゃないですもん
ね。名前さえ知らないもんね。
名前さえ知らなかった。いやだけど、いやだけど、うん、私がなんで大沼さんと、うん、あの知り合えたかっていうと、うん、ツイッターで友達が、うん、ノイの制作者が来てるよって。
お
ー。で、ノイってあのノイかと思って。
じゃあその話をしてもらっても大丈夫ですか。
あ、いいですか、うん、その流れで。で、私もう本当にその日友達 の、 あのお子さんと一緒にリトルワールドに行って、うん、でその足で、友人の店で、まあ、個人的にボードゲームのインストしてて、うん、
ボードゲームの話、
あ、ボードゲームじゃない、別の店、そう、個人の店で、うん、でもう今日はもうボードゲームいいなと思って、お子さんもボードゲームやってきて、うん、でお店でもう2回もボードゲームインストしてきたから、うん、まあええー、わーって寝てたら、寝ながらツイッターよくやるじゃないですか、皆さんも、うん、あ、そうそう、なんかもうダラダラしてたら、あ、そうそう、なんか全然、あの両手にね、片手にスマホか、片手にご飯みたいな感じでそのダラダラしながらツイッター眺めてたら、友達がそうやって言ってて、うん、でも大抵ボドゲラ券って8時とかでも終わっちゃうんですよ。
それでギリギリに飛んできたんだ。
そうです、そうです、そうです。で、その子も7時ぐらいだったんで、で、あの、私行くからちょっと押さえておいてみたいな。
すごい力。
行くから待っててって言って、あの、もう駆けつけ3杯5分みたいな感じでダッシュで家から飛ばしてお会いできたっていう。
ノイの原作者の話を聞いて、はい、ノイだと古物座にあるイカロスさんが、はい、あの結構前に出されてる、うん、まあ、あの国産ゲームとしては結構老舗というか、はい、最古さんぐらいになる、
そこもだから
ですよね、
うん、ちょっと内訳をね、裏話をすると、多分今年かな、去年かな、去年30周年だったかな、
う
ん、
そうですね、
まあ、あの伊藤さんがロングセラーになってるんですけど、うん、当時まだ小口座にお店出される前で、
前ですね、
石井さんも東京近郊に住んでらして、うん、でジャガにいらしてたんですよ、うん、でその時にね、そのもともとノイっていうゲームはあれも完全にオリジナルではなくて、うん、101っていうカードゲームがね、うん、あったんです、うん、で、その種類がいくつかあって、うん、その101っていうゲームだったり、うん、キャッチ101っていうゲームだったり、うん、あと割と知られてるのは王の99っていうのと同じ会社が出してるゲームがあって、うん、要するにバースト系っていう、その101とか99を超えてしまうと必要なバッテリーっていうタイプのゲームなの、うん、で、その中で一番手に入りにくい101っていうゲームが、うん、とっても面白い。でそれはゲームコレクターの、まあ、小田さんっていう人が持っていて、うん、小田さんが広めてたのね、うん、で、それが面白いから、まあ、欲しいっていう人はたくさんいるんだけれども、うん、手に入らない、もう、うん、廃盤になってて、うん、で小さい、なんか聞いたこともないメーカーが出してたようなもので、うん、でもうリメイクしようよっていう話が、うん、まあ、仲間内で出て、うん、その時にその、まあ、中心になって業者として参加してくださったのが石井さんになるんですよ。で石井さんがそののところから出すことはもう三河さんから出すことは決まっていて、で我々数人の仲間でそのいろいろ知恵を出し合って、もともとの単にリメイクするだけじゃなくて、あのいろいろルールを変えたりね、カードバランスを変えたり、セットプレーを繰り返して、で作って出したのがノイっていうゲームなんですね。
発売っていつでしたっけ。
1988年だったんですね。
ちょうど30周年リースでしょ。
ビスカッ
そこかませる。
ああ、そうか。じゃあ元々ネタがあってリメイクだから新しいっていう意味なんですね。
うん、ああ、まあね、あのネーミングを考えたのは滝川さんっていう女性の方だったのを覚えてるんですけど、うん、まあ、ドイツ語でニューっていう意味なので、うん、いいんじゃないって言って、うん、でデザイン的に上から見ても下から見ても同じデザインになって
ます、うん、はいはい、だからいいですよね、これ、うん、
ちょっとおしゃれだねって言って、
はい、いや
で、このゲームのね、一番、うん、その特色はショットっていうゲーム
ですよね、
カードワークショ
ット
、
はいはい、
ショットっていうカードを考えたのは小田さんなんだけれども、うん、それがこのゲームの、その、うん、にとってもあったんだよね。
そうですよね。
要するにバーストしてしまう人、一人に負けの時に、うん、負けの時に、うん、 自分が弱いカードしか持ってないって思ってるところにいきなりショットが飛んでくる、
はい、
だからその醍醐味があって非常に良かったのかなと。
逆もありますもんね、自分が負けたりショットを引いて、はい、いける可能性もあるんで、
そうそうそうそう、でも絶対あの自分の神茶を持ってないから神茶ショットしてやろうと思ってたら実は持ってて、
はい、
ショット返しとかね、
そうですね、うわーみたいな、
そうダブルもそうですもんね、ダブル1回しないよりももう1回いけるっていう、
そうそう、ダブル、ダブルはこのゲーム、ダブルももしかしたらオリジナルなのかもしれないですけど、
面白いですよね、
うん、
本当
に。なんかそういうカー出していってバースト系のゲームの中で僕もこれ持ってるんですけど、うん、はい、あれですね、ノイはね、一昨年でしたっけ、うん、ちょっと あのバズりましたよね、
あの
相葉ちゃんで、
あ、そうなんだ、
あ、そうだね、やってたね、
一回ホラーボード版じゃなくてオリジナル版、
ホラーボード版は出る直前ぐらいの時に、うん、嵐に、
あ、そう
の番組で、
うん、VS 嵐で、うん、あの僕でも勝てる番ゲーム出たよって言ってノイを紹介したらアマゾンでドーンって飛んで在庫切れになって、次バネさんにも何かありまして、長尾さんの手を見ないんで何の入れるんだって話になったので私の前友人でいたあの東京アーツにも、はい、ノイを買って帰るお父さんがいっぱいいたっていう、
は
い、ぐらいがあって、あ、まあ、あってホラボード版ももちろん持ってるんですけど、ありましたね、ちょっと何年も前にやって、
はい、うん、あの最初にゲームマーケットでホラボード版できた時に行列がすごかったんですよ、
うん、あ、その時は
私も並んだんですけど、
関わったんですか、
あ、違う、あの要するに、うん、まあ、ノイは思い出があるでしょ、うん、でそれの別バージョンが出るっていうんで、うん、でまあ、石井さんに問い合わせて、うん、あの手に入んないって聞いたら、うん、いや、あれちょっとうちが作ってるんじゃないんで、うん、手に入んないんだよねって言って、うん、でじゃあゲームマーケットに並ぼうつって言ったら、うん、ものすごい行列だったん
です、すごかったみたいですね、
うん、ものすごい行列で、あのたまたま前に割とあの、まあ、年配数も私よりはちょっと若いかもしれないですけど、うん、あのお母さんっぽい人が並んでてね、うん、で、あのノイってご存知なんですか、うち大好きなんですみたいにおっしゃるんですよ、だから結構愛されてるゲームなんだなっていうのがね、
それはもう
その時に分かりましたね、
出た後でやっぱ30周年経ってますけど、うん、出た、まあそのまあ、あの原作者の中のチームで作った感じ、
そうですね、う
ん、の一員としてって感じなんですけど、はいはい、あの今でもずっと初心者とかそういうファミリーが支えされてるっていう実感とかもなかったんですか、
あの、まあ、いつもなんていうのかな、そのあのイカラスのホームページを見ると一番上に出てるしね、あの、ルール動画もできてるし、まあ、あのロングセラーで売れてるんだなってハンズ行けばいつもね置いてあるから、あの、まあ、それは分かってたんですけど、でもまあなんていうのかな、うちのゲーム界でもうあのそういつもやられるゲームではやっぱりないので、あのお子さん向けとかねファミリー向けにはとってもいいゲームだと思ってるんですけど、
あれですよね、あのイカラジのイカさんがノイ大好きで、
う
ん、7個か8個ぐらい買ったって言って、配、うん、り用にとか、
わかるわかる、
これねリメイクっていうか中のチップが、うん、今紙チップになってるんですけど、そうそう、
昔は
タイルだったね、
昔はあの
アルフォートみたいな、
アルフォートみたいなやつ
そうそうそうそうそうそうそう
ライオンの、
そうそうそう、
あれはあの元々あった日中か何かが出ていた、
うん、
チップ既製品のチップを使ってた
んだと思うんですよ、あ、そうですね、
で、まあ、それが手に入らなくなったのか、まあ、コスト削減なのかわかるんですけど、その紙チップにした
のね、あれですよね、あのこの箱だったっけ、なんか、あの BGM さんだよね、これ、
あ、そうなの、
そうな
の、あ、そうなんだそんな縁が、
名古屋の森川さんっていう印刷さんがあって、はいはい、うちの番組出てるんですけど、はい、あの万葉有利製作所って言って最近、はいはい、ボードゲームの印刷をやってる方の、はいはい、会社でノイの箱の
作ってるん
かな、だったかな、どっちかな、カードかな、うんうん、そのやられてるんで、うん、実はちょっと1枚名古屋も噛んでるっていう、
つながってるね、
ご縁もあるっていう感じなんですよね、で、あのイカスの方が来られて話し合いとかして、うん、まあそのものを作りましたよって話を去年確か話し合ってるんで、うん、まあ現行流通されてる今後のものはそれになってるのかなって感じですけどね、っていう感じです、じゃあ本当にノイはさ、あの今でも遊ばれるんですか、
あの、うん、この間もね、その例えば学童保育に行って、うん、お子さんととか、うん、そういう時はねやっぱりいいですよ、やっぱり子供さんに教えるのにはね、うん、でも
なんかいっぱい本当にゲームマーケットがあと300とかいくつかゲーム出ますし、年間考えると自分が体験するだけ3桁ぐらいはゲームやってるんですけど、やっぱその中でやってもこうノイってやる機会だんだん減ってくるんですけど、ノイやってくるとやっぱりああやっぱり面白いなと思いますもんね。
あ、そう、時々やるとね、面白いと思います。
ノイ大好き、名古屋にもカフェとかでノイが大好きな、ね、あそこのなんだっけ、神楽さんとか、
あ、そうだね、
とか、あと住人ノイとかって出て
すごいなそれ
一分ノイとかね、
なかなか回って
くる。とりあえず、ね、ノイを進めれば、うん、なんだろう、自分が知ってるカードゲームのあのとイメージの内容の延長沿いにあるようなゲームな感じですよね、うん、そんなにショットダイブルみたいな感じで、はい、変則があってもそれが面白さにつながってますし、うんうん、まあ、変なその何こう正体隠したりとか嘘をやったりっていうのもないので、あの新しい感覚を得られつつその延長じゃなくて入りやすいですもんね、今ね、うん、うん、もっときたいしね、
手段できればね、
そうですね、
誰でもできるので、うん、で、これがね、うん、またあのこうカットしてもカットしなくてもいいんですが、
はい、あのね、
いや、あの多治見に今来ても1ヶ月ちょっと経つんですけれども、そのまあ、いろいろ暇な時間、暇な時間はあんまりないんだけど、うんうん、そのホームページ見てて、たまたま最近イカラスのそのページ見てなかったなと思って見たの、うんうんうん、そしたらブログ記事の中に、あのもう石井さんの息子さんがお店手伝ってらっしゃるのかな、うんうんうん、あのちょっと石井さんにも連絡しなきゃいけないんだけど、うんうん、昔のノイを見てたら、うん、あのノイの発展ルールっていうのが出てきましたっていうのを記事で書かれてるんですよ。でそれ実は作ったの私なのね。ノイの基本ルールにちょっとプラスしてこういうその発展ルールをつけると面白いですよっていうのを、一時期ちょっとあの石井さんに頼んで中に出てもらったことがあったの。でも、まあ、それはずっとその後は続いてなくて今のパッケージには入ってないんですけど、それをね復刻してその息子さんが、なんかウェブにアップしてくれてて、あ、なかなかね、
あ、ちょっとなんかアップしてた、
ちょっとね感動しました私は。
アップしたアップしたって
、まあ、何感動したかっていうと、うん、あの石井さんに息子さんがいてそんなに
言うところに
言うところに私はとても感動しましたね。
逆じゃないです
か、自分のルールがじゃなくて、
いや、まあ、息子さんがって、
ね、この言葉の、ね、ルールもね、うん、あの
クラスターの言葉にも、ね、
ジュニティエスさんとかが紹介しましたしね、
だからこれを、まあ、なんていうんですか、そのトランプにいろんなゲームがあるように、やっぱり、ね、このゲームのバリエーションというのも出てきていいかなと。
でそのなんかその新しいなんかルールみたいな、復刻版ルールみたいなものがアップしたのは知ってたんですけど、うん、まあ、その見てはなかったんですけど、うん、情報はして、それはもったんですね、
面白いよ、面白いみんなにね、うちのゲーム会の連中にも絶対面白いよって言うんだけどね、なかなかね遊んでくれないんです
よ、ちょっと遊びましょう、
復刻版ノイのね、オリジナルルールが完成されてるから良いんですよね、多分ね、やっぱりそのコラボド版のやっぱりルールもありますけど、これはやっぱこれで完成されているところがあるので、全然基本ルールがなければね、もうノイはノイでいいよって人もいらっしゃるんで、まあ多分面白いでしょうね、全部ね、コラボド版 の新ルールの方も全部面白かったんで、それやっぱ汎用性もあるんだろうけど、基本がしっかりしてるんで、基本の部分が一番こうあると、うん、なかなかね、うん、そういうね、うん、あるんですよ、うん、そうなんですね、大物じゃないですか、これ、
そうですよ、大物ですよ、
過去問なんです
そこから何かゲーム出したんですか、ですか、そこからは、
ね、うん、僕は割とその創作ゲームをするのに興味があって、で一番最初にそのゲームサークルに近づいたのも、うん、そのゲームが子供の頃から好きでね、あの、やってたっていうんじゃないの、実は。で、あの自作 その ゲームを、そのゲームショップに持ち込んだりしてたんですよ。
まだもちろんね、出版社に。感じですか、イメージですか。
まあ、イメージとしてはね。だからその当時、その六本木のプレッシングスっていうお店が、ほぼ唯一 そのゲームのね、専門店だったんで、そこに、まあ、持って行って、でそこの店長さんとこう知り合ったり、そこでゲーム仲間と知り合って、でちょうどその時にそのジャガっていう会ができる時だったんですね。だから一応その創作ゲームはずっとそれから続けていて、で商品化されたのはまあこれだけなんですけど、その仲間と創作ゲームの会をやってたこともありますし、 なかなか 大物の方がいろいろいらっしゃってて、その草場さんもいらっしゃったし、うんうん、今、関西のほかにいらっしゃる高橋宏典さん、この間チコちゃんに出てましたが、そういう方も入ってもらってたりね。で、まあ、いつかはこう自分のゲームを出したいという気持ちはずっと持ってたわけ、うん、で、まあ、たまたま、あ、もうモザイクの話になっちゃうけど、
あ、でそこからずっとやって、はい、そのサークル活動を続けて、うん、還暦ってことはおちょこだ、
あのね、この1月までは勤めてたんですよ、要するに、うん、再雇用でね、今、うん、
ちゃんとあります、ね、
うん、再雇用で勤めていて、で私実はその多治見のビジネスプランコンテストっていうのに応募して、
それは先月、埼玉の時代ですか？
そうですね、応募したのは、だから去年なんですよ、すべて、物事が動いたのは。で去年5月と11月にゲームマーケットにこれを、まあ、手作りで出品して、まあ、そこで割と評判が良かったこともあって、で多治見のね、モザイクタイルというものを使って作っているので、その多治見市と何かこうその一緒にできないかなっていう気持ちは持っていたんですね。でそれで多治見を最初に訪問したのが6月だったの、去年、ね、
それはファルゲームが終わった後
ですね、終わった後
1回出品した後ですね、
出品した後で、その時にそれも不思議なご縁で、うん、私のゲームの知り合いを通じて、うん、その多治見市 の, その有力者の方とそのコネがつながったりしたこともあって、うん、でそれで初めて多治見を訪問したんです、うん、でその多治見を私が最初に訪問した時に、その多治見のビジネスコンテストっていうもの の,、うん、その最初の説明会がはい、あったんですよ、うんうんうん、でそれ飛び入りでその説明会を聞かせてもらって、うん、で、あ、この多治見の町おこしをするために、うん、多治見のね、なんか産物を使ったり、うんうん、いろんなことをアイデアを持ち寄って、起業してくれる人を探してますっていう、まあ、コンテストだったんで、うんうん、もうちょっと出すと面白いかなと思って、うん、まあ、8月末が締め切りだったんで、うんうん、まあ、一応それに出してみたんですね、うんうん、でその後その11月の今度はゲームマーケット秋に向けてまた、うん、一生懸命手作りで作って、はい、でその11月にその、タジミビジネスコンテストタジコンっていうんですけど、タジコンの一次審査の結果が出て、うん、でまあ、通りましたと、30何人応募の中で7人ファイナリストに残りましたみたいな、
ファイナリスト、
でそこから、まあ、あと秋のゲームマーケットも、まあ、成功したので、これはこんな再雇用で会社にやってる場合じゃねえなっていう思い始めちゃったわけですよ。
すごい、すごい。
それで、まあ、やっぱりね、埼玉で作ってると、うん、材料がこうタイルだから、うん、重いし、うん、寄せるのも大変だし、うん、送料もかかるし、
うん、
でそのやっぱりこれ実はそのタイル、コマに使ってるタイルも改良をしていただいて、うん、タイルメーカーさんにお願いして、うん、コマのためにちょっと改良してもらってるんです、
う
ん、
どこはどう違いますか、
ね、通常のタイルと違いますね。
通常のタイルは、うん、この裏の形がね、今こう放射線上に出てるでしょ、
はいはいはい、
でそれがね、横線3本になってるんです。
そうですよね、う
ん、で私が去年ゲームマーケットに出したやつはそういう形で、うん、そこに接着剤で貼ってあるわけ。
あ、要するに真ん中を分かりやすくするためですか、うん、
そのね、接着面を広くするために、
あのどんどん乗せていくゲームなので、そこは大事ですよね。落下しちゃったらゲームはね、
うん、ないところですもんね、
う
ん、
ちょっと止まらないとね、ずるって動いちゃうと。
だからこのボタンじゃないんだけどね、今もともとボタンだったんですけど、はい、それを貼るのに、その貼りやすい形状にタイルを改良してもらったりとかいうこともして、でとにかくその多治見 その業者さんとのつながりが深まっていったの、はい、でボードも多治見の市内の木工所さんにお願いしてますし、このパッケージも多治見のパッケージメーカーさんなんですよ。
へえ、地産地消ですね。
で
まあ、それはね、僕もだからちょっと思惑があって、うん、そのやっぱりタジコンにね、応募してるじゃない、うん、でそのタジコンに応募してる時に、これが全部タジミのね、そのメーカーさんで、うん、俺タジミで作ってますって言った方が、
はい、そうですね、
当然その受けもいいだろうし、はい、こっちとしてもなんか物語になるしね、はい、という形でやっていました。で、まあ、そうなってくると、やっぱりその埼玉とこっちでやり取りしてるのが大変なので、はい、一応その多治見 の, 笠原町っていうところなんですよ、うん、モザイクタイルミュージアムの近くなんですけど、うんまあ、そこに部屋も借りて、うん、今はそこと埼玉を行き来しながら、うんその立ち見で、まあ、作って今はね一生懸命作って今
下町ロケットみたいなね
そう下町ロケットみたいな本当だ、ね、じゃあ阿部寛さん私の隣に座ってる
個人商店だからね
まだ土屋太郎ですかあでもモザイクのミュージシャムに今住まれてて、はいまあ、帰りを重ねて今多治見オール多治見で作ってるんですけどもともとこのモザイクっていうゲームを作り始めた、うんはいきっかけは去年の5月のゲームマーケットの前なんで、は
い、そうあんたとの一昨年
ぐらいの、うん、
そこがまたあの話せば長くなっちゃうんですが、
2015年ですね、
ね、このゲームは 100% 私のオリジナルではないんです、うん、で1985年だかもうちょっと前かな、うん、85年に雑誌で紹介されてるのでもうちょっと前かもしれないんですけど、うんイスラエルのメーカーが、うんこれの5×5 の5路盤のゲームを出してるんですよ。ラッパーハンドっていうゲームですよ。で日本では未発売なんですけれどもそれもその先ほど名前に出た、うん、あのジャガーの創設者の野本さんっていう方が雑誌で見つけてね、
はいはいはい、
あの今もう廃刊されてますけど当時ゲームズっていう雑誌が、うん、あの隔月間ぐらいで出てたでそれをその、まあ、銀座のもう今はない今はないのが多いけど近藤書店か何かでね洋書屋さんで買ってきてで、まあ、小さい囲み記事をが書かれたんですよゲーム紹介がでその、記事をその書いた方がシド・サクソンという
おおおおおおおおお
おおおおお
おおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおかその誰かそれをその聞いた人が手作りで作ってみたりしたんですよでその木の板にちょっと穴を開けてビー玉を積んだりしてでそれは結構面白くてであのちょっと我々の身内であの割と流行ったので面白いなんですってでそれでそのでも日本では手に入らないし、うんまあ、あのイスラエルのメーカーがアメリカで発売したといっても、うん、そんなに別に向こうで売れてるゲームでもないですよであのまあ、放っておけば伝えてしまうゲームだし、うん、そのいつかはこうなんか復刻したいねっていう気持ちを僕も持ってた、うん、であの5路盤じゃつまらないのでやっぱり 7×7×9×9 ぐらいにした方が深みが出るのも分かってた、うん、であのこのゲームが好きな人はそれを研究している人もいて僕のやっぱ知り合いと当時の知り合いで南雲さんっていうまあ、大学の先生がいるんですけども、うんうんうん、その先生が、うんうん、あのこのゲームアッパーハンドっていう名前だった時にね、うんうん、そのゲームをそのパソコン用にそのソフトを作る、まあ、彼も作ったし、うんうんこのゲームでその強いそのソフトを募集しますっていうキャンペーンをやったの、うん、ある雑誌で、うんビットっていう、うん、今それも今はない雑誌やっぱり時が経つと、
まあ、いろんなものが出てくるんですよね、うん
でその時にその優勝されたのが当時あの森田将棋っていう有名なゲームを作られてた今もお亡くなりになられたのかなあの森田さん あのソフトが 一番強かったんですけどそういう過去の歴史も実はあるのであの実は私のオリジナルではなくて私のオリジナルなのはこの要するに、円盤型にしてこういうそのストッパーをつけてこういうデザインにしたとかいうところはそうなんですけどまあ、それの復刻といえば復刻なんですね。
うん他にあのオリジナルになったゆえんとしてはその枠広げたところとか、うん、タイルとかに他にありますか？なんか
うん、あとはそのもう一つあの今これ4人版も実は作ってるんですよ。でこれは2人用ゲームじゃないですか。でなかなか今2人用ゲームってあのやっぱり多人数ゲームの方はね今遊ばれる機会が多いのでなんか4人で遊べないかなっていうか多人数で遊べないかなって思ってまあ、4色にして、うん4人版の、まあ、拡張キットっていう形で出してるんですけどパートナーシップゲームにして、うん2人対2人にしてこれはまあ、ね、言ってみればルールの基本的なところはまあ、元々のルールに近いんですけれども、うん、その4人用にちょっとアレンジしたものも作っててそこはまあ うちのオリジナルかなっていうところはありますね。
でもなんか、ね、今回紹介してもらったトイさんの話でこう多治見からその地産地消で出していって、うん、大分に出して、まあ、その例としてはね、金沢の五板みたいな感じで、うん、多治見からの多治見のゲームとしてっていうのモザイクを盛り上げていきたいっていう気持ちも持ってらっしゃるみたいで、まさに M クロさんもそうでしょうし、うん、さっきちょっと言いましたね、マイターンの社長ね、うん、所長さんか、はい、多治見にサークルもありますし、まあ、縁もあったのでということで、まあ、今回この収録に至ったんですけど、うん、まあ、そういうふうにこう地域でね、ゆるキャラじゃないですけど、なんかそういうのでこうゲームっていう地域のゲームっていうのを成り立っていくと、まあ、今後そのより深くね広くゲームが広がっていく中で、これモザイクってゲームみたいなものがあるようと思うんですけど、多分僕らゲームやったんですけど、現時点でルールがまだ話してないので、モザイクのルールを、うん、どんな感じのルールか簡単に説明してもらっていいですか。
はい、
現状モザイクのルール、はい、
そうだね、まあ、ラジオで聞いていらっしゃる方はちょっとその
お手持ちのモザイク
を、お手持ちのモザイクを
ご用意ください、
まあ、検索していただくとモザイクゲームズで検索していただくと、まあ、写真も出ると思うんですけど、うん、7×7 の番にその2人が70個ずつのコマを持って、うん、対戦する2人型ゲームです、うん、で、まあ、要するに陣取り型のゲームなので、うん、囲碁やオセロとちょっと、まあ、通じるところがあるかなと、うん、で、囲碁やオセロと違うのは立体的な積み上げていくゲームなんですね。
ただ釣りだよね、はい、僕最初さっきやったんですけど見えなかった釣り
見えない見えないがずっと言ってたもん、
見えない見えない
どうしたみたいな感じで、
なるほどね、
うん、まあ、そこがねちょっと慣れも必要なのかもしれないんですけど、うん、例えばこれが一番最初 そのボール状のものだともうちょっと立体感が出るんですよ。でタイルにしたので割と平べったいピラミッドになるんですね。だから安定感は増したんですけど、その立体的なところはちょっと失われてるかもしれないね。
なんかこう立体的に見てて、ね、思考があれですね、
ルールの説明中だったよね。
で
ゲームの目的はですね、その70個のコマを先に全部盤上に出し終えることです。で出し終えるっていうことにはその先手後手で1個ずつ置いていったら、まあ、ゲームになりませんので、そのある条件が整うと1手番で2個以上のコマを置けるというルールがあるんですね。
連鎖ですよね。
連鎖ですね。で、それが要するに4つ一番小さい正方形に並んだ時に、その4つのうちの3つか4つが同じ色だった場合には、自動的にもう1つボーナスで、置けるよと。でそれが、まあ、中盤以降になるとその連鎖していきますので、1個置くことによって2つ3つ4つとその1手番で複数個の駒を捨てられる。で場合によってはさっきもあったと思うんですけど、その、相手がね、相手にボーナスを与えちゃうこともあるんです。だから、まあ、そこは読みになるんですけど、そのだから例えばオセロって、8×8 なので64マスあって、で最初から4つ置いてあるので60手番じゃないですか。で60手番で必ず終わるのね。だけどこれは、140個、まあ、実際には最初に中立駒が1つ置かれているので139箇所に置くんですけど、139手番かかるかというと、さっき その、ボーナスで置いていけるというルールがあるので、後半に行けば行くほど加速するんです。1手番置くことによってたくさんのものが積まれていくので、だから、まあ、ゲーム時間としては、まあ、多分セロと同じくらい その、まあ、20分ぐらいかな、1ゲーム普通にやってればねっていうようなゲームです。
なんかオセロの快感と似てて、オセロはこう横と縦に流すと、はい、それがなんか階段をこう登ってる感じで、はい、なんてドミノみたいな感じ
ような
、
あ、そうです、ドロッカみたいだと思う。
上にパラパラのドミノが上に登ってる形になって、うん、はい、自分ができるかってあれなんですけど、うん、気持ちがいいですよね、なんかね、
気持ちがいい、
うん、横と上に広がってくるんで話が、うん、はい、
だからオセロも終盤になってくると、うん、1個置くことによってバーッと変わる時の快感があるじゃないですか。だからこれも同じように一つ置くことによって上にこの連続して積み上がってくる時の、まあ、気持ちよさがちょっとありますよね。
うん、そう、縦に上がっていくのがすごく気持ちいいですよね。
うん、そうなの、 ちの子たちもたくさん遊んでますけど、うん、結局ゲームっていうのはやっぱり疲れてくるじゃないですか、うん、最初一生懸命考えるともう終盤になるとだれてくるって、うん、だけど一番最初に一生懸命考えたことが最後になって加速するっていうことで、うん、ゲームの体感速度っていうのがある意味一定なんですよね、うん、だからうちの子たちも飽きずに、うん、やってるというかシステマチックなんで、うん、自分のやったことが自動的に何かカンカンカンって積んでいくっていうのが、うん、うちの子たち超楽しいみたいで、うん、
よっぽどルールを理解してない状態じゃなければ、うん、多分そんなに大差にはならないのかなっていうのもあるし、さっきみたいにその置いていくだけで上がってするんで、うん、その追いついた感とか流れで感が出てくると、うん、ゲームの進行に加速がついてくると、うん、おーってなってくるんで、うん、負けてても負けるかなと思った時にガーッと上がってくると、うん、もう一回やろうっていうのが
あるある
ゲーム中に20分の中に何度も何度も起こる感じがするので、うん、なんかこう波がいい波が、
う
ん、
そうそう、
そういう本当に全く一方的っていうことはないんですね。だからやっぱりその20個差ぐらいで勝ち負け決まっちゃうこともあるわけですよ、やっぱり上手い人ってやると。だけどその負けてる方も それなりに追いつく、もしくは先行で逃げ切れなかったかもしれないけれども、そのチャンスは必ずあるので、まあ、そういう意味ではなんか囲碁将棋で一方的にやられちゃったよっていうこととはちょっと違う
かもしれない。そうかもしれない。結構オセロとかっていうのは、まあ、僅差でちょうどいい色になることがあるんですけど、これごめんなさいね、見れないんで何とも言えないんですけども、色が綺麗なんですよ。で最終的に子供たちピラミッドができて2人で作った感があるんですよ。
ああ、なるほど。
そうだからなんかこう色とか形の満足度っていうのがあって、自分が一方的にこうしてやられたっていうひしがれ感はこの作品にはないなって。
なるほど。
蹂躙がないっていう。
タイルの色がやっぱりね、このさっきちょっと話は収録前しましたけど、いろんな色があるっていうので、はい、積み上がった時のなんか殺伐感がないし、
そう
綺麗な感じがしますもんね。
そう、対策を作った感があるので、うん、これは気持ちがいい。
ブロックを積み上げると喧嘩になるけど、これ喧嘩になるもんね。
ならない
ですよ。どうするだと、どうしても一方的にもう全部
やっちゃう。絶望感がひどい。
人形だからね。
そして将棋は取られちゃうでしょ。そうで、バックギャモンは置いてきぼりにされる感じでした。そう、
いいゲームですけどね。
そう、いいゲームなんだけど、これは本当にいいな、心が満たされる。
強い人でやるとやっぱりさっきね、大沼さん言われてましたけど、はい、そういう問題があって、うん、惨敗することはあると思うんですけど、はい、まあ、どんな二人用競技でもあると思うんですけど、うん、やっぱりこう立体思考、コラルトもそうだけどね、
はい、
とか、あとコリオもそうだけど、うん、立体で見るっていう、こう見たらこうって見ていくっていうのが、うん、ゲームとしていいし、何よりもこうさっきね、アーチさんもご購入ってなんですけど、
はい、これね、綺麗なんだよ、これ、
まあ、最終戦場の箱とか、うん、商品とかがなんだろう、こう、分かんないですけど、なんか、うん、こう開けた瞬間タイルで、うん、なんだろう、こう分かりやすいリアクション、うん、うわーが出やすい、
うわーって出やすい、
今ってなるかな、
ここに置いてあるのがね、桜色と、
緑みたいな、まあ、パステル、ね、パステルな感じのね、うん、女性受けの非常に、
うん、桜餅
そうそう、
お腹すぎて、
お腹すぎて
あれなんですか、商品で、一色に決めないんですか、
う
ん、
だからそれがね、だから、うん、そこもやっぱり別にオセロを意識してるわけじゃないんだけれども、うん、オセロはもう緑の番にその白と黒っていうふうにもう決まってるじゃないですか、うん、で、まあ、衣装登録をされてるのかわからないですけど、うん、でもうこのゲームはそうじゃなくしたかったの、
うん、
でゲームでもあるけれどもその、まあ、インテリアっぽさもあって、
うん、
でいろんな色がありますと、
うん、
でなかなかねそのタイルメーカーさんが出す色でこっちがお願いしてできるものではないので、
うん、
今ある色から選んでるんですけれども、そのまあ新しいタイルができてくればね、まあ、今年の新色はこれですみたいな
春の新色じゃないとバリコレみたいな感じ
なんですか、そういうようなその、まあ、売り方っていうかね、していきたいなっていうふうには思ってるね。
チェスとかね、バックギャモンのコマとかもそうですもんね、
いいものを持ちたいとか、
うん、
ありますよね、
なんか透明とかでもね、なんかね、透けてるとね、うん、
いいですね、
白黒に透けてたらね、見やすいですよね、
ガラス質のね、透き取ってるわけじゃないですけど、うん、タイルの表面の釉薬でそのガラスっぽく見えるようなやつもあるんですよ、
うん、
でそれは今この27ミリのコマとしてはないんだけれども、それが 復刻、昔あったんでね、それが復刻されたら綺麗だろうなとかね、あのモザイクタイルミュージアム行くと過去のいろんなゲームが置いてあるでしょ、いろんなタイルが置いてあるでしょ、でそれでこれで作ったら素敵だろうなっていうのはいっぱいあります。
なんか今回のピンクと緑は僕最初と立体の思考がなかったんで見なかったんですけどなんか色を変えると難易度上がりますよね、見にくいようにすると。
それを難易度と言
えば難易度というか言った方がいいと
思う、なんか上がるんで多分その色によって、うん、慣れてない色だと見にくさが出てくるのですもんね、うん、それでシステムしないと体感がちょっと毎回違うのかなと、うんうん、
それはありますね、うん、あの、ゲームマーケットに出した時には、うん、その白と黒も出したんです、うん、で多分あのプレイしやすさはそれが一番じゃないかなと思うんですけど、うん、人気ありませんでした。
うーん、それもこういうカラーがありますね、色がね、
綺麗なのがやっぱり好まれるみたいで、
うん、そうですね、はい、
でもあれですよね、家庭商品展開を考えると70個ずつ売るんですよね、
うん、あ、なるほど。
みんなに言われるの、
そうですよね、
お子さんにも言われてたらね、うん、その要するに自分で組み合わせたいよねっていう話があって、うんうん、確かにそれもいいかもしれない、
70個ずつでね、2,000-3,000円で売ればね、毎回毎回こうやって今日これとこれやろうとかって、うん、
ああなるほどね、
マイコマを持って大会に臨むとかね、
はい、あ、いいですね、もうあれですよ、たじみ人間国宝がいるんでそこで焼いてもらうとかあるんですよね、加藤神戸とか神戸がまで焼きましたなんて
あとね、簡単にコラボしてきびちゃんとかね、
あ、でもあの 5×5 で押してありましたよね、日本の和柄、そうな青海派とか朝の派とかを押してある、すんごいおしゃれだったんですよ、
それもありますね、
はい、だからそのタイルの2色あって2つペアになるものであれば、あれさっきね、その自分の拡張性っていうか、ゲームの拡張性っていうのは、うん、楽しみ方っていうものが出てくると思うんで、うん、でまあ1回やれば分かるっていうので、はい、なんだかなと思ったんですけど、はい、1回やれば分かる感じですね、
そうです
ね、勝つかどうかにして、
あとはちょっと目の見えない方で、うん、タイルに模様をつけて、片方に模様をつけない、片方に模様をつけて、うん、触覚で、ね、で、あのプレイができないかなとかってちょっと思ったりとかもしたんで、
その意味でもそのさっきなんかあの作られていたこの拡張のところ の、うん、あの落下しにくいっていうのがね、うんうん、触ってあるので、こう触ってもらう時に落下しやすいと、うん、まあ、壊れてしまうの で、
う
ん、
そうです
ね、猫がね、
猫が
残すみたいな感
じ、ああ、分かる分かる、よくやるよくやる、猫がね倒すの、キャプテンリノとか倒してからね、猫が尻尾で
どういう関係
で、まあ、うちでやったら来るんだよ猫が
なんか美味しい匂いしたんじゃないですか、
あ、そうかもしれないね、
で今後ですね、モザイク、ゲームさんのページの読み、あの、まあ、収録段階では見ていただくと、はい、まだちょっと販売の方が、
あ、そうなんですよ、
っていう感じですよね、
今あの開店準備中になってます、うん、あの一応、まあ商品載せてあるんですけど、うん、まだ裏話をすると、うん、その契約しているそのホームページ作成会社の今審査中なのかな、あのクレジットカードとかで買えるようにするための審査を受けているところでも、もうすぐ多分オープンできると思います、
収録段、収録後には、
あ、そうですね、これが、公開される頃にはもう、うん、オープンしていると思います
し、ね、まあ、3月、はい、4月にはもう大体いけそうな感じですね、
あ、大丈夫だと思います、
うん、じゃあ今月は4月にも入りますと、はいはい、これは、ちなみにおいくらですか今、
5500円の税プラス税かな、だから6000円弱ぐらい、5940円って書いて
ある、ね、
6000円で
出てくると
、和柄のやつはね、多分それよりもちょっと1000円ぐらい高くなっちゃうから、これね、高いのこのね、タイルが
作業工程が一つ加わるから
っていうか、タイル自体が高い
んです、あ、そうなんですか、うん、
特殊なタイルで、うん、工程も流通も違うんですね、これは、うん、はい、
なんか独特のなんかゲーマーってこうなんかその価値観みたいなのもあるからさ、うん、そのね、買ったものに対して内容物が多いとか、うん、そのなこれ値段に関しては、うん、そのプレイ回数を想像して考えると、うん、値段はとても安いと思うし、
うんうん、そうだよね、
さっきの拡張じゃないけどいろんな色楽しめるだろうし、うん、もう一個欲しいし、インテリアになるだろうし、
なるなる、
で最終的にね、多治見の名物になって、うん、もう日本とか世界に羽ばたいていけるような可能性はあるんじゃないかなと思うぐらい、そのフラットな感じで見れるかなっていう感じですよね、うん、
あるある、うん、
でこれってあれですか、あのこの1つずつ基本は、はい、多治見市であったりとか、 ホームページで自社販売していく感じです
か？そうですね、今考えてるのはそのホームページでその自社販売するのと、うん、あとはまずはその多治見のね、いろいろタイルショップだとか、うん、そういうちょっとおしゃれなグッズを売ってるショップみたいなところが結構あるので、そこに置いてもらおうかなというふうに考えてます。で、このタイピタルミュージアムもその館長さんとお話をさせてもらってて、あそこもショップがあるんでね、
お土産のコーナーに置
くそこに、ただそのなかなかこうやっぱ5000円6000円のものっていうと、そのミュージアムショップで気軽に買えるものじゃないじゃないですか。だから今はこれともう一つその 5×5 のゴロ版 の、 モザイクミニっていうのを作って、そっちはもう少し安くしようかなと、ハンバーでも2,000〜3,000円ぐらいになっちゃうのかな、
でもそれぐらいだったら、
そのくらいで、そういうショップに置いてもらおうかなというふうに思ってます。
で、まあ、今今後の展開というか、こういうことをしていきたいなって話をしてもらったんですけど、まあ、モザイクゲームズとして、予定で決まってないけど今後してみたいこととか、なんか、まあ、他のゲームを作るというのも含めつつ、何かこう大沼さん的に、今後の将来の展望というか野望みたいなのもあれば、
まずね、やっぱり今そのコンテストに入賞させていただいちゃったということで、責任感を感じてます。で、まあ、私だけだったんですね、その立ち見以外から応募した人って。で、まあ、それで、まあ、よそ者でもあるんだけれども、その、まあ、多治見市のね、いろいろその期待を今背負いましたので、はい、とりあえずこれで、今おっしゃったみたいに多治見から発信して、まあ、全国に向けて、広めていきたいというのがまずは今一番ですね。で、やっぱりね、こういうゲームを広めるためには、特にこの2人用思考型ゲームの場合は、やっぱり大会を実施したりね、やっぱり強い人が出てきてほしいわけ、特に多治見から、はい、で、まあ、ゆくゆくはそのこれはビジネスコンテストの発表でも言ったんですけれども、まあ、そういう協会みたいなものを作ってね、例えば団員の認定をするとか、大会をねそこで開くとか、そういうふうに権威を持たせておかないと、まあ、これ結構綺麗で面白いよっていうだけで広めたくないんですよ。で、だってこれ面白いけど、じゃあ作者とやってみたら作者弱いじゃんっていう、私が強くなるよりも、多治見の子供たちに教えて、そうすると強くは出てくるじゃないですか、きっと ね。で、そういう子たちを育てていきたい、で、このゲームの藤井聡太君を作りたい、
すごい
っていうふうに思ってる。
はい、
ね、だから横田さんとか学童の、はい、お子さんたちに、
ね、で、そうはね、教会の委員長になってあまり広くない
最初に広くわしが育てたって言って、そうそうそう、常にインタビューは待ち構えてますみたいな、
大沼に許可を取らせてます最終的にね、定年後にはその教会に座っていただいて、
なるほど、会長で会長みたいな感じで、私がもう顔パスでね、そこら中にっていう、いいね、それ
今週、ちょっとこの放送の時と弁護士はかもしれないんですけど、3月17日にその笠原町でね、大体ミュージアム の向かいにあるスーパーさんで、まあ、ミニ大会というか大会をやってくださることになっているので、それを皮切りにいろいろイベントも仕掛けていきたいかなというふうに思ってます。
いいですね、もう本当に、やっぱさっき大沼さんが言われたお話になりましたけど、まあ、いくつもアグレスワールドゲーム出てくると思うんですけど、まあ、囲碁将棋バックギャムでね、ラインがありますけど、その僕は直近でなんか話が4人将棋っていうのがあるんです。4人将棋とか、4人麻雀とかっていうのが、
4人麻雀
そういうのがあって、なんかその新しい競技であって、昔のものを復興した時に、その団員っていうの、なんかそういうのがあって、その位を作ったりとかっていって、なかなかそこからは難しいでしょうし、権威を持つのはやっぱ人でもダメなので、まあ、そこまでいけると、その何こう伝統ゲームとしての確率が、まあ、ね、1年2年じゃちょっと難しいと思うんですけど、M子さんが死ぬまでには
頑張りたいね、だからいろんなところにね、持ち込んでいきたいですよね、積極的に、
そう売り合って、
そう売り合ってって、 道場破りみたいな感じで頼もうバーンってい
や頼もう
何食ってんの何食ってんのおにぎり食いながら
何そうするの
パニーニパニーニ
パニーニがそうかやった美味しい。うん、だからいろんなボードゲーム界にも本当に持ち込めるようにしたいですよね。で、まあ、
そうですね、
まあ、で置いていきたいみたいなね。
今目さま聞いたらなんですけど、うん、あのご家族の方は多治見でこういうことを作るっていうのは、うん、大丈夫とか言
われ
たんですか。
いやもうっていうか私はその女房とその知り合ったのもゲームがバイバイだったので、まあそのゲームっていうことに関しては理解をしてもらってるのかなっていうのと、でやっぱりほらあのサラリーマンもね定年過ぎるとこう稼ぐ力弱まっちゃうわけ、
あドキッとする
男の件
が、そうするとやっぱりほらなんかこのままずっとねその最後でいつもだよなっていうのは私も感じてたし、はい、多分女房もそう思ってたところもあるんだろうと、はい、でとりあえずね去年やっぱり、うん、そのゲームマーケットでね、はい、割と売れたので、はい、それは私もちょっと、うん、新鮮な驚きだったし、うん、女房もあそうでも儲かんなきゃしないなと思ってい
やでも大事だよ
大事ですよね。だってなんかね、うん、10代とかね高校生がして、ね、歌手になるとは違ってね、いろいろと責任もね負えられた定年後のことで一発上げてやろうと思って、うん、端っこのね大手して、うん、もう夢というかが形になって、うん、未来が開けてるところまで、うん、僕らよりも年上の方が
そう
一つのおかげだったのは、うん、その1月末で、うん、その会社を辞めたんですよ、うん、でタジコンの最終プレゼント発表が2月2日だったの、
はいはい、
まだタジコンでね、うん、優勝するかどうか分からない時に、う
ん、
もう辞めた、
それで
毎週の神社
要するにもうタジコンのプレゼンで、うん、おととい会社辞めてきましたって言いたいがために
って言いたい
まあちらっと言ったかもしれないですけど、はい、そのせいかどうかわからないですけど、はい、一応ね、
は
い、
あまあでも情熱は受け取って、
はい、
決めてですね、
決めてすごいなすごい、
まあよっぽどね、うん、道はある程度のところまでは今引かれてるんで、はい、そこを今進んでいくところで発売開始になってこうかと思うんですけど、はい、まあ可能性がまだまだ ね、
う
ん、ありますし、
そうですね、
その M コアさんがね多治見で売ってますし、はい、まあトシさんとかね、はい、お話もあるので、はい、その地元でとりあえずありますし、
はい、
1個置いときたいなっていうのはあるでしょ
う、
多分ね、
そうですね、ね、一家に一台、
一家に一台
そうですね、
っていうキャッチフレーズを出しました、
はい、で正直一人ね、ワンルームに一台っていうね、
そうですよね、ワンルームが面倒くさいから
5LDK だったら8個ってい
うね、はい、そうですね、だから 5×5 が 旅のお供にみたいな感じですよね、
あ
そう、タイトルが若干重いって感じですけどね
荷物ね、例えばほ
ら旅館の部屋にね、
うん、よくパズル置いてあるじゃないですか、
はい、
あれは引き身のパズルが多いんですけども、はい、引きのパズルはね、はい、まあ、それと同じような形で、はい、その 5×5 の小さいやつが部屋に置いてあって、はい、まあ、簡単にルールが分かりやすく書いてあって、
はい、
って言ったら、
はい、
っていうのはちょっと、ね、まずは寄付券内と、
はい、だから本当に結構陶器が好きな人って全国的にいますよね、うん、だ民芸好きの人と か、 なんか民芸館みたいなところにこれが置いてあったら買うような気がするな、
多治見のね、その笠原の人にも言われるのは、
はい、
やっぱりタイルを積むっていうか発想なかったよねって、それはそうだよね、
はい、
要するにタイルっていうのはもうね壁にこう、はい、平らにこう張っていくものじゃないですか、
はい、
でそれを上に乗せてっちゃうっていう発想は非常に斬新だって言われたことがあったんですよ、はい、だけど私のことは別に斬新でもなんでもなくて、そういうものは欲しかっただけだったわけね、
はい、
だから、まあ、そのなんか不思議な出会いがなんか面白いのかなっていう気はしてますけどね。
そうか、でも私小さい頃、うん、やっぱり地元が水並みなんで、うん、はい、結構そこら辺にタイルあるんですよ、地面の中に埋まってるの、
そういうよ、
そう、昔ほら排気が雑だったから、そこらとか、あとなんだろう、砂利とかの代わりに、おやつじゃない、食べれない、はい、だからそれを掘って綺麗なタイルを集めて、なうるさい、おやつうるさい、で積んだりとかしてって遊んでたんで、なんかふっとそれを思い出しまして、うるさい
顔がうるさい、
今これ大沼さんがうるさいって
大沼さんうるさくないですよ、だけど本当にこれは ノスタルジーは感じましたね。
あ、そうか、地元の方は。
そうです、うん、
なるほど。
そういえばタイルで遊んだよね昔っていう。
よく言うんですよね、その道端に落ちてるもんだと思ったって、
はい、あ、そうです、うん、あの石を投げたら陶器に当たる町なんで。そうです、そうです。いやだってカゴの中にあの、うん、持ってってくださいみたいなのがあるんですよ。そうだから本当うるさいな。
なんでもないです、
はい、だからこれをあのもうぜひぜひお手伝いさせていただきたいな、はい、
もうね、あのオセロもね、あの牛乳パックのね、
う
ん、牛乳ね、
あ、そうそうそう、
初めての長
谷川五郎さんね、
すみません、ね、そういうノスタルジー感を感じる人もね、はい、結構、うん、ボードゲームでも、あ、これ昔遊んだかもっていうのでなんか貼ってくるのもあると思うので、うんうん、僕らもここでお知り合いになりましたので、はい、まあ、この配信も含めつつ、はい、あと今後も応援していきたいと思いますので、
そうですね、
はい、埼玉に帰っても応援します。
で、あの説明書にいつかスペシャルサンクスで私たちの名前が入るかもしれないっていう。
すごい長いテロップみたいに。
カラーバリエーションってなんかね、一人一人、うん、オージースペシャルとか、
あ、
私が選びました
みたいな。あ、なるほど、エディションみたいな。
そうですよ、マージンを読まってなか
った。なんでそっちに行くの。
で、あれですよね、クリスマスになったらあの白と緑とかその赤と緑みたいな感じで、
チキンとケーキね、
あ、チキンとケーキじゃないなんで食べ物になって
る、白と茶色み
たいな。そうそうそう、シャンパンとワインみたいな感じでいいじゃん。腕腕じゃないか。何の店どこだったんだよ今は本当に。
というわけで、あと、まあ、とりあえずね、あとエンディング撮りますので、
はいはい、
もうしばらくお願いします。
はい、ありがとうございます。
というわけでですね、モザイクゲームの大沼さんを迎えまして、
はい、
まあ、ノイのお話とか、うん、モザイクのお話とかをしたんですけど、はい、ね、お腹いっぱいだった？
なった。
よかった。大物って言って、
はい、
その話を聞いて、で、結構いっぱい喋っていただけると、
はい、
でどのお話もなんか自分のなんかノスタルジーじゃないですけど、なんか経験の中に入ってくる話というか、
う
ん、おーってだし、知ってらっしゃる名前とかね、リカルさんとかお坊さんとか出てきたりとか、うん、昔と今はつながりますし、うん、やっぱり自分もある程度年齢来た後に、うん、そのこうその年齢から地元を飛び出して、
うん、
こうあなた挑戦をしていくっていう、まあ、経験がありつつですよね、
うん、
そのもう、まあ、今後見習っていきたいなっていうのを思ってましたけど、
そうですね、
ノスタルジーさん今日
ちょっと待って、私、2、3番手にして。
じゃあ、福さん。
まさかね、私、今回、本当、脳知識で、何にも知らないです、うん、あの今回、シルクエイドンなんですけど、うん、まさか、こんな素晴らしい人だとは思ってなくて、ちょっとびっくり、ちょっとびっくりしておりますけど。
ゲームではなく、人って
。まず人です。でも、また、でも、この、のゲームは本当に、でもさっきおっしゃられた旅館とかでね、あのお金にはすごくいいゲームじゃないかなと、うん、個人的にも思いますしね、
うんうんうん、
ハマりそうです
ね。ハマるね、これね、
うんうん、
じゃあ、あちゃさん、
はい、これもやらせてもらってすごい数字がいいですねって言われてすごいいい気になってやったんですけど、
昨日もそうだよね、
うん、
すごい気になるね、
うん、ゲームは気持ちよくやる。
昨日ちょっとね、あの思ったより綺麗ですねって言われて、
そう思ったより綺麗
だけど、こういうことなんだけど、
ニヤニヤ
って、いいこと
で。オセロを子供の時によくやったんですけど、それの延長でオセロは平面だけど立体になってく、あ、こっちにもこんなのがあったんだっていう発見の喜びがすごい感じられるゲームだなって思いましたね。絶対うちの母好きですこれ。
あ、そうですか、うん、オセロをやられるんですよね。
ずっと負け続けて、もう絶対勝ってやる、これなら勝てる気がするけど分かんない、どうだろう。でも本当に年を問わずにできるっていうのも分かりやすさっていうのにつながってて、これ買います。
説得力がある
ね、 ね、 あるよね。でなんか7番勝負とかで
8番目じゃないか
って
。
それね、そうそうそう、それね、ツイクスカメラ怒られちゃ
う。あ、そうそう、ツイクスカメラ。
ってことは、大沼さんがモザイクカメラ。
俺はね、ちょっとね、危ない匂いがあるね。
あ、モザイクマスクって。
そうそうそう、モザイクカメラ。
粘りになっちゃう
ね。モザイクマスクね、
これ。モザイクタイルでね、ぜひやっていただき
たい。これ、藤田舞子さんのお店にも持ってって、
一服さん。
一服さんの店で、藤田さんにも気に入っていただいて、
はい、
今、置いてもらってます。まだモザイクという名前になる前だったんで、
なん
ですけど。
はい、じゃあ、一服さんですか。
はい、触り心地がね、いいんですよ。あのプラスチックでも木でもない、うん、紙でもないっていう、うん、
その
パンでもない、ゴミでもない、うん、だからあの土でできてるものっていう、うん、その なんですかね、あの触った人みんな言うんですよ、触り心地がいいって、うん、これが気持ちがいいっていう、うん、
食感はどうですか。
食感もね、あの食べる方、触る方、うん、
触る方です、もちろん
そうですよね、
はい、触るんですか。
そう、そしてあのそうですね、宝石でもガラスでもない透明感っていう、この美しさをぜひ買って皆さんには感動していただきたいなと思っております。
なんか柄みたいですもんね、これね、
触りたくなっちゃう、う
ん、そうなんです。
じゃあアーチェさんどうですか。
ですね、とってもね、触り心地が良くてですね、7番勝負に入れてもらって、ぜひモザイクかも、
あれですね、いおりに持ち込みたいですね、
ですね、頼もう
って言ってね、そうですよ、で、あの、お食事ギャモンじゃなくて、お食事モザイクみたいな感じで、そうです、ごめんなさい、
思わず、はい、やっぱ、お腹空いてるの、
空いてないですね、なんかね、もうね、そういうね、振らネタばっかり振られたからね、行っちゃったんだよ、
小学校とかに置いてほしい、小学校の休憩時間に子供たち、
はい、うん、そうだからね、落ち着くんだよ、今この触り心地。
多治見の市役所もね、うん、割としてくださっていて、その例えば児童館であるとか、あの老人クラブみたいなところにもちょっと置きたいです
よ
って
言
ってくださってますね。
超いいかも。
よし、展開。
小野さんどうでした、今日収録。
あ、ありがとうございます。
ノーガードで行きましたけど、
はい、なんか東京の方で聞いてる私の仲間が聞いたらへって思われちゃうかもしれないんですけど
大丈夫ですか、これは私が作りましたっていうなんかそういう権利もだらして
るそうそうそうそう、あの、いやな、バンドじゃんこれってそのね、うん、あれがあるんですけど、でもまあ、あのちょっと筋はやっぱり通そうと思ってるので、うん、あのそのイスラエルのメーカーまだ多分あると思うので、うん、ちょっと一筆あのこういうのに使わせてもらってますっていうことはちょっと、はい、あのお知らせしようとは思ってますが、はい、あのやっぱりこれがね、そのほっとけば、歴史に埋もれてなく誰も知らないままのゲームになっちゃうので、うん、はい、やっぱりねここでちょっとあの日の目を見させてやりたいなという気持ちはあります、はいはい、はい、
なんかすげえロマンチック雰囲気。
どういうこと、ロマンチックって、蜂蜜トーストかってこと。
あ、そうそうそう、うるさいな、本当にもう台無しやん、謝って
ごめんなさい、
はい、
すいません、すいません、
いつもこんな感じでや
ってますね、すいませんね、
いやいやいや、ちょっとバックナンバーをちょっと、
あ、いいです、いいです、あの恥ずかしいんで、私の後飛ばしてください、
は
い、MQさん
のところ、
10点
聞いてください、MQさんの
ところ10点
100回
やめてやめてやめてやめて
100回やってください。
いや、こっち来てね、あの、うん、とにかくね、応援してくださる方すごくいっぱいいらっしゃるんですね。で、ただ一つそのやっぱりゲームのことをよくご存知な方は少ないわけですよ。その市役所の方にしても、笠原の方にしても。で、今度どういうあの日曜、今度の日曜日にそのミニ大会をやるんだけれども、まあスタッフとしてあんまりそのお手伝いいただけるような方がその要するにいろいろ集計したりそのゲームの審判をしたりいろんなことをしなきゃいけないわけ。で、そうした時に誰か手伝ってくれる人いないかなって思った時にまずやっぱり M 子さんのことがまだね2回か2回ぐらいしか会ってないけど
信頼されたやりがたいな。
ちょうど日曜日空いてるっておっしゃってくださったんで一応お手伝いいただくことにもなりました。
そうなんですよ、はい、あの大沼さんあれなんですよ、 E メールでやり取りしてるんですけどだんだん絵文字が入ってくるんですよ最終的には絵文字のみで返事が返ってきて距離が近いと思って
現地の
ゲームズやめなさい。
あの、はい、アドレスはね、はい、モザイクゲームズの、インフォでやってほしいでしょ、はい、あれ他の人も見ますから気をつけてください、
は
い、
あ、そうなんですかやばっ、気をつけてやば
い、わかりました、
わかりました。
小野さんの発展とモザイクゲームズの発展をいくね、はい、今後もお会いします。またね、発売された後とか何か告知があった時には2回目3回目と出てきて、はい、うちの番組4回出ると、はい、あの準レギュラーなんで、はい、
行くの？
純レギュラーなんで、なんで
今日は何回目なんですか？
158か9だと思います、
ね、8か9ですね、はい、だから、バネッサさんが0を、
160
取ってるように、うん、じゃあ私は8か9を、
はい、ナンバーを狙っていくっていう毎回出ることになりますよ、
大変
にな
ります
ね。毎回ね、例えば168回で、まあ、私ロイド作ったんですけどショットっていうのがね聞いたよなみたいな
大丈夫、ビール買っ
と
けば、
うん、そんな大人なんでね、あ、そうなんですね、ショットねって、
いや、そうそうそう
再放送になっちゃ
っていやでも、大沼さんの話聞いてて
面白かったですよね、
面白かった
です。30分だろうと思ったらもう1時間半が経ってるんで、うん、ギリギリ前後編いかないぐらいですか、
うん、やったね、
ありました、また応援しますので、
はい、ありがとうございます、
よろしくお願いします、はい、一応ね、一応うちの番組最後に
あのエンディング挨拶があるんですけど、
はい、一回伺ったことがある
お酒の力すごいな
というわけでですね、今回は、はい、ゲストの方をお呼びしまして収録しました。お相手は太陽寺私のやつと、
はい、M クロこと M クロと、はい、
プーさんと、
はい、アーチャと、
そしてゲストの、はい、
はい、大沼でした。
はい、じゃあせーの、
グッナー。